蜘蛛の糸、芥川龍之介。
よっ、待ってました。
ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の縁を一人でブラブラお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある黄色の水からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております。
それでそれで。
極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の縁におたたずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。その極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や春の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきり見えるのでございます。するとその地獄の底にカンタタという男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。このカンタタという男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申すのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな蜘蛛が一匹炉端を張っていくのが見えました。そこでカンタタは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない、その命をむやみに取るということはいくら何でもかわいそうだと、こう急に思い返して、とうとうその蜘蛛を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、このカンタタには蜘蛛を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い祖母を見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に極楽の蜘蛛が一匹、美しい銀糸の色をかけております。お釈迦様はその蜘蛛の糸をそっと手に踊りになって、玉のような白ハスの間から遥か下にある地獄の底へまっすぐそれをお下ろしなさいました。
どんぐり FM。
こちらは地獄の底の地の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていたカンタタでございます。
待ってました。
何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗がりからぼんやり吹きがあっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さといったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといってはただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。
短足。
これはここへ落ちてくるほどの人間はもう様々な地獄の攻め苦に疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒のカンタタも、やはり血の池の地に結びながら、まるで死にかかった蛙のようにただもがいてばかりいました。ところがある時のことでございます。何気なくカンタタが頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の蜘蛛の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。カンタタはこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄は抜け出せるのに違いございません。いや、うまくいくと地獄へ入ることさえもできましょう。あ、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、カンタタは早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりと掴みながら、一生懸命上へ上へと手繰り登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとうカンタタもくたびれて、もう一手繰りも上へ登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休みするつもりで糸の途中にぶら下がりながら 遥か目の下を見下ろしました。すると、一生懸命登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も、足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも存外わけないかもしれません。神田田は両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた閉めた、と笑いました。ところが、ふと気づきますと、雲の糸の下には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるでアリの行列のように、やはり上上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただ、バカのように大きな口を開けたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人さえ蹴れそうな、この細い蜘蛛の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへ登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういう中にも罪人たちは何百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底から、うようよと這い上がって、細く光っている蜘蛛の糸を、一列になりながら、せっせと登ってまいります。今の中に、どうにかしなければ、糸は真ん中から二つに折れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら、罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろ、と、わめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急に神田田のぶら下がっているところから、プツリと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてまいりました。後にはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の途中に短く耐えているばかりでございます。
どんぐり FM。
お釈迦様は極楽の蓮池の縁に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその頃相当な罰を受けて、その元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様の目から見ると、浅ましく思われたのでございましょう。
待ってました。
しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りに、ゆらゆら腕を動かして、その真ん中にある金色の髄から、何とも言えない良い匂いが、絶え間なく当たりあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。芥川龍之介で、蜘蛛の糸でした。
はい、芥川、蜘蛛の糸。
いい話じゃないですかね。
うん。
いや、でもなんか一人で喋ってると疲れんな。
どんどんなるみさん目がほわーんってなってってました。ほわーんって。
疲れるね、読んでるとね。難しい漢字よく使ってんね。
まあ、昔の。
あ、でも、 教訓にあふれてるよね、芥川龍之介って。
はい、こちらは何かと言いますと、芥川龍之介の児童向け短編小説雲の糸でございます。1918年に発表されました。
もう100年前で、はい、102年前の作品だから、著作権が切れてて青空文庫で公開されてるっていうね。
です。何しても構いません。
それを読んでみたっていう感じですね。なんで読んだんですかね。
なんか読めっていう お達しが正確に言うと裏どんぐり、
はいはい、
どんぐり FM のコミュニティがありまして、そこでお便りというかなんか提案があったんですよ ね、
うん、
で確かにそれは面白そうだなと思ってやってみた次第でございます。
これさ、夜ベッドの中で聞いたら寝れるでしょ。
寝れそう。
どんな不眠症の人も寝れると思うよ。
寝れそう、
うん、読んでて眠くなったからね。
ただですね、
はい、
読んでて眠くなったでしょ、
うん、
でも始まった瞬間あれですよ、あの待ってましたとか
あれなんなの、あれあれなんなの、
あれやばくないですか。
相当うざいかったんだけど、あれ読んでてい
やなんか
うよみたいな、
いやなんか愛の手いるかなと思って寂しいかなと思って
それからどうしたみたいなやつがいたけどね。
そうそう、ほらこの録音しほらこいつこいつ
うざいわ。はいはい、うざいな。
ほら、
はい、
収録しながらさっき収録したの聞くっていう
まあなんかまたやりますかこれ。
そうですね
反応良かったらまたやりますか
反応良いのかな、
いや走れメロスとかね、
はあ、はあはは
あ、あのみんな誰でも知ってる作品とかいいっすね、
うんうん、いいっすね、うん、あと芥川は基本的に短いのがいいっすね。
そうだね、うん、あのよく夏の夏休みの宿題で、
うん、
読書感想文じゃないですか、
うん、
で僕塾の先生だったんですよ、
うん、
大学生の時バイトで、でいろんな中学校の生徒小学校の生徒から夏休み宿題こんなん出たって言われて読書感想文書けないっていう子が多かったんですけど、まず本選びでの時に芥川選ぶと書きやすいんですよ。
あ、教訓にあふれてますからね。
ある、そう、全編教訓じゃん、
うん、
しかも読書感想文の最も大変なところって本を読むことなんですよ、
うん、
分厚い本を読むより芥川龍之介の3000字読んだ方が圧倒的にコストカットできるじゃないですか。しかもその3000字の中のほぼ 90% が一つの教訓について書いてあるんで、どんな読解力ない人でも書けるんですよ。
確かに、
どう考えても神田田の悪いところは誰が読んでも分かるじゃないですか、
うん、
羅生門でもそうだし、うん、全てのあの短い中に分かりやすい教訓が入ってるんで、
うん、
僕は神田田のようなことはしませんとかね、
うん、
言えば書けちゃうっていう、
うん、もう一通りね、
うん、だから僕あの本当リアルでアドバイスしたのは、
うん、
読書感想文にあれだったら芥川を読めしたら誰も書けるからっつってみんな書けるようになってましたよね。
いやそうっすよね。
そんぐらいやっぱ芥川ってすごいんですよね。
っていうか時代の洗練を経てきてるので。
そうだよね。
よく言うのが、
うん、
こういった古文とまではいかないですけど、
うん、
昔からあるのが、うん、面白くなかったらお前がバカだと本は悪くない
って。いや本当そうだよね。やっぱこの青空文庫にでもカットで残っているようなさ名作ってどれも面白いんだよね、うん、
面白い。それがわからないのはお前がバカだというのを。そうですね。
いやー芥川龍之介だいたい3000文字2000文字とかでこのクオリティですからね。
まあさすがになんかちょっと多分ね漢字とかはもう少し変えてってもいいのかもしれないですけど、うん、今と時代が違うんでね。でもすげえよなっていうか、成美さんが書いた松屋の記事が200年100年後、
うん、
に見られてると思います？
思う
黙れ
思ってるんだけど。
そっか、すげえよな。やっぱ時代の洗礼を経てるのはやっぱすごい、
うん、そうですね。そういうわけで次回は小関裕で食べられログを朗読します
いいのいいの